声の福島市政だより、6月号、ナンバー896。令和6年6月1日発行、編集発行、福島市政策調整部、広聴広報課。郵便番号、960-8601、福島市五郎内町3-1。電話、024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙の説明。キエロで生ゴミを減らそう。リンゴ箱を生ゴミ処理装置、キエロとして使用している安西さんを撮影しました。お手軽にできるキエロ、始めてみませんか？表紙の説明、終わり。声の福島市政だより、6月号、ナンバー896、目次。特集、キエロで生ゴミを消そう。生ゴミゼロチャレンジ、2ページ。福島市働く女性応援認証企業ファイル、ボリューム9、インフォメーションネットワーク福島、5ページ。視聴コラム、We Love 福島、第70回街中の記憶。お知らせワイド、6ページ。私立幼稚園、保育所、認定こども園の再編成方針。電子図書館が利用しやすくなりました。図書貸出券発行のオンライン申請スタート。手続きや窓口、検診滞在の時間を短縮。子育て世帯をアプリでサポート。市政だよりの閉じ穴は、経費削減のため、令和6年5月号から廃止しました。目次、終わり。公式 SNS、YouTube 福島チャンネル、X 福島市、Facebook 福島市、公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報、カタログポケット、街色、マイ広報誌、電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。特集、キエロで生ゴミを消そう。生ゴミゼロチャレンジ。生活系可燃ゴミのうち、最も大きな割合を占めるのは生ゴミです。今回は生ゴミ削減の取り組みを紹介します。生ゴミゼロを目標に、ゴミの減量に取り組んでいきましょう。問い合わせ、ゴミ減量推進課。電話、525-3744。生活系可燃ごみの割合、令和5年度。生活系可燃ごみの割合が円グラフで示されています。生ごみ 40%、紙類 22%、総紙類 9%、その他 29%。円グラフ終わり。手間なし、虫なし、匂いなし。キエロをご存知ですか？キエロとは、土中の微生物の力を借りて生ゴミを分解し消滅させるゴミ消滅システムです。土と容器とちょっとしたスペースがあれば、手間なくキエロを始めることができます。可燃ゴミが軽くなり、ゴミ出しがとっても楽になりますよ。これがキエロ。木製の箱型の容器の写真が掲載されています。メリット。 維持費ゼロ。微生物の力で分解するため、維持費用はほとんどかかりません。土が増えない。土が増えないため、処分の必要はありません。匂いが発生しない。正しく使用すれば、匂いや虫は発生しません。必要なもの。土、容器、プランターなど、シャベル、じょうろ。容器はどんなものでも OK。衣装ケースやプランターでもできます。衣装ケースとプランターの写真が掲載されています。使い方。キエーロは温度が大切。日当たりの良い場所に置いてください。雨は苦手です。使い方がイラストとともに示されています。順に読みます。1. プランターなどに土を入れる。2. 穴を20センチメートル程度掘る。3. 生ゴミを完全に埋める。4. 放置するだけで生ゴミが消える。夏場は3日から5日。冬場は2週間程度でゴミが消えちゃいます。キエーロはキエーロ葉山の登録商標です。実際に使用している方にキエーロの感想を聞いてみました。使用者、安西由香さん。様々なゴミ減量に取り組んでいる安西さん。キエーロをきっかけにゴミ全体の減量を意識するようになり、今では1ヶ月に出る家庭ゴミの量は45リットルゴミ袋の半分程度に。意識一つでゴミが減ることを知ってもらうため、ゴミ減量の普及活動にも取り組んでいます。生ゴミが激減。家庭ゴミがなかなか減らず困っていた時に、市の助成制度を活用して段ボールコンポストを使用し、生ゴミが激減。その体験をきっかけに、家にあった木製のリンゴ箱と土で費用をかけずにできるキエーロを始めました。庭がなくても OK。庭がなくてもベランダなどちょっとしたスペースがあればできるのがキエーロのいいところ。我が家ではテラスの一角に置いています。とっても手軽に取り組めますよ。生ゴミを出さない工夫も重要。入れる生ゴミはなるべく細かくしています。人と同じで、キエーロも細かい方が消化が早いんです。料理をするときも生ゴミが出ないよう、野菜の皮や根っこまで使用するようにしています。安西さんの顔写真と安西さんのキエーロの写真が掲載されています。使用者、安部真知子さん。畑にキエーロを設置し活用している安部さん。JA 福島未来女性部岡山支部の仲間に声をかけ、部員11人がキエーロでの生ゴミ減量と野菜作りに取り組んでいます。始めたきっかけ。福島市はゴミの排出量が多いと聞き、何かできることはないかと考えていました。生ゴミの減量にもなり、畑の堆肥としても使えるキエーロを雑誌で知り、JA 女性部岡山支部の会員に取り組みを提案したのが始まりです。手間なく簡単。調理過程で出た生ゴミは鍋に溜めておいて2日おきにキエーロに入れています。埋めておくだけで時間が経てば分解されるので手間はほとんどかかりません。ゴミとして出す生ゴミはゼロ。キエーロを始める前から生ゴミは畑の一角に集めて土に戻していたので、もともと集積所へ出す生ゴミはゼロです。これからはキエーロでできた堆肥を使うのが楽しみです。安部さんの顔写真と安部さんのキエーロの写真が掲載されています。キエーロ好き嫌いリスト。キエーロにも分解が得意なものと苦手なものがあります。分解が早いから分解が遅い、分解しないまでの食品リストが示されています。食品が大好き、好き、苦手、嫌いの順にリストを読みます。分解が早い、大好き。傷んだ野菜、果物、残飯、 食用油、生肉、ジャム、残った飲み物、揚げ物。好き、刻んだ野菜くず、火を通した魚、肉、パン、麺類、揚げ油やラーメンの残り汁も大好き。分解が遅い、苦手。柑橘類の皮、玉ねぎの皮、スイカの皮、根菜、昆布、卵の殻。分解しない、嫌い。貝殻、タケノコの皮、トウモロコシの皮、栗の皮、梅干しなどの種。福島市でも実践中。興味を持った方は、ごみ減量推進課までご相談ください。電話 525-3744。ごみ減量推進課のインスタグラムでは、キエーロを使用した日記を公開しています。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。福島第三小学校5年生が生ゴミゼロにチャレンジ。福島第三小学校5年生、令和5年度当時が総合的な学習の時間でゴミ問題にチャレンジ。ゴミの減量には生ゴミの削減が重要だと考え、食品ロスの削減と生ゴミのリサイクルに取り組みました。ステップ1、生ゴミを減らすには、まずは生ゴミを出さないように調理方法などを工夫しましょう。5年2組の取り組み、エコクッキングに挑戦。そもそも生ゴミを減らすにはどうしたらいいのか。料理をする際に本来食べられるのに捨ててしまう野菜の皮などを美味しく調理できれば、生ゴミの量を減らせるのではないかと考えました。バナナの皮ごとスムージーや、みかんの皮フレンチトーストなど、児童自らが食品ロス削減につながるエコレシピを考え、無理をすることなく簡単に美味しく生ゴミを減らせることを学びました。写真、市食品ロス削減マイスターを講師にエコクッキングに挑戦。説明、野菜の皮も工夫すれば食べられそうの吹き出しとともに、調理をしている児童の様子を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。生ゴミが出てしまったら、ステップ2、堆肥化でリサイクル。それでも出てしまった生ゴミは、バケツやプランター、コンポストなどを使って堆肥化しましょう。5年1組の取り組み、堆肥化に挑戦。学校給食で出た調理くずを段ボールコンポストや自作のコンポストを使って堆肥化に取り組みました。段ボールコンポスト、段ボール箱を利用した生ゴミ処理容器。段ボールの中に生ゴミと機材を入れ、かき混ぜることで堆肥を作れます。約4ヶ月かけて完成させた堆肥を忍び山にあるお御坂花広場へ撒きました。また、事業参観に来た保護者の皆さんに堆肥の販売も実施。親子でゴミ減量について考えました。調理で出た人参の皮を段ボールコンポストへ移す様子の写真と、作成した堆肥は広場の花木の根元へ移す様子の写真が掲載されています。ステップ3、生ゴミ削減。少しの工夫でもゴミは減らすことができます。ぜひ日々の生活を少しだけ工夫してみてください。福島市のゴミの現状。ゴミの排出量は減少傾向にありますが、まだ全国平均の約 1.2 倍の排出量となっています。始めないのはもったいない。キエーロを使ってぜひ生ゴミゼロにチャレンジしてみませんか。市民1人1日あたりのゴミの排出量、令和3年度 1091g、令和4年度 1080g、前年度から 11g 減。福島市働く女性応援認証企業ファイル、ボリューム9。本市では 男女ともに働きやすい職場環境づくりなどを積極的に行う中小企業を認証しています。このコーナーでは認証企業にスポットを当て、その取り組みをご紹介します。問い合わせ産業雇用政策課、電話 515-7746。 福島市働く女性応援認証企業 INF 株式会社インフォメーションネットワーク福島。 QR コードが掲載されています。時間の使い方は自分次第、共に成長進化する会社へ。株式会社インフォメーションネットワーク福島は、自治体のウェブサイトの制作で県内ナンバーワンの企業です。デザイナーから IT エンジニアまで、さまざまな職種の社員が一丸となって働いています。時間単位での有給休暇の取得やシフト勤務を取り入れた自由度の高い働き方ができます。育児休暇の取得促進や扶養に関わらない子ども手当の支給など、積極的に子育て支援にも取り組んでいます。ウェブ課の女性社員4名の方が並んでいる写真が掲載されています。会社概要、所在地福島市山下町、設立昭和60年12月、資本金1億円、社員数34人、採用実績令和5年度7人、うち女性3人。主要事業ウェブサイト制作運用、情報インフラ構築運用。連絡先電話 524-1188。 クローズアップ、女性社員に聞きました。ウェブ課所属、小川さん入社4年目、伊藤さん入社1年目。我が社のここが働きやすい。子供の行事での有給休暇や、子供が急に熱を出した場合は時間給が使えるため、子育てしながら働きやすい環境です。産後復帰時は時短勤務を活用し、子供の成長に合わせた就業ができます。我が社の良いところ、教育体制が整っているところです。先輩社員に教わりながら、無理のないペースで業務を進めることができるので、安心して働けます。パソコンの前に立つ小川さん、伊藤さんの写真が掲載されています。We Love 福島第70回街中の記憶。今年のゴールデンウィークは暑かった。特に5月5日は、最高33度の暑さ。日差しがきつい街中で体調を崩す人が出ないか気が気でありませんでした。この日に行われていたのは街中子どもの日。子どもの笑顔あふれる街を目指す福島市が、子どもの笑顔のために企画したイベントです。おなじみの縁日や露店、ふわふわ遊具などに加え、アンパンマンショー、バランスアスレチック、路上でのお絵描き、ミニ SL、動物との触れ合い、木工やデジタルのワークショップ、さらには赤青のメロディーバスの無料乗車、日本一コウ君のご当地おむすび、美は美しい、ご当地おむすび配布など盛りだくさんの内容。今回、秋開催から子どもの日に移し、鯉のぼりも掲げて、子どもたちのための祭りに仕立てました。4万8000人もの人が詰めかけ、子どもたちの笑顔があふれました。このイベントの狙いは他にもあります。一つは、地域全体で子どもたちを大切にする機運を高めること。街中の施設やお店でも、子どもの日ならではの企画やキッズランチを用意し、風船をプレゼントしました。もう一つは、街中のにぎわいづくり。同様にゴールデンウィーク開催に移行したゆいゆいフェスタといい、これまでは閑散としていたゴールデンウィークの街中が大勢の人でにぎわいました。普段は休業する商店街にもお店を開けていただきました。ただ、今のにぎわいだけが目的ではありません。 私の世代以上の人にとって、街中は憧れの場所。デパート屋上の遊園地で遊んだ良き思い出は、いいイメージとなって刷り込まれ、街中へと足を向けさせるのです。今の子供たちには、親の世代も含めて、街中での楽しい思い出はあまりないと思います。子供の頃から、街中は楽しいところとのイメージを持って、将来にわたって街中に来てほしいのです。人気のロードトレインは、街中高原列車の名で、高原列車は行くを流しながら走ります。明るい古籍メロディーとともに、福島の街中の楽しい記憶、ふるさとへの郷愁につながることを願っています。街中は厳しい状況が続きます。楽しい思い出がみんなに生まれる街中にしていきたいものです。福島市長、小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。
お知らせワイド。令和6年市功労表彰受賞おめでとうございます。市功労表彰は、長年にわたり本市の公益と振興発展に尽くされた方を顕彰するものです。今年は4月23日に表彰式を行い、3人に特別功労賞、22人に功労賞を授与しました。問い合わせ総務課、電話 525-3701。 特別功労賞と功労賞受賞者の名前と功績が示されています。特別功労賞、功労賞の順に読みます。部門ごとの五十音順継承略。特別功労賞、受賞者地区菅野博夫、渡り功績商工観光自治、粕谷義則、清水町、議員、山岸清、泉、議員。功労賞、加藤勝雄、小山、自治、馬場豊、南矢野目、自治、後藤忠久、中町、商工観光、伊藤陽子、岡部、保健福祉、伊野時子、野田町、保健福祉、三島博士、西中央四丁目、保健福祉、渡辺千代、南町、保健福祉、高久秀明、上浜町、教育文化スポーツ、松田義則、宮代、教育文化スポーツ、阿部義之、荒井、防災、遠藤光春、松川町、下川崎、防災、金子徳三郎、成川、防災、斉藤長三郎、小田、防災、柴田徳夫、飯野町、青木、防災、高野和夫、飯野町大久保、防災、松川修司、大座荘、防災、宮島俊之、南中央一丁目、防災、渡辺忠、佐々木の、防災、大宮敦、飯坂町湯野、農業委員、宍戸薫、土船、農業委員、羽賀正俊、町庭坂、農業委員、安田善樹、松川町、農業委員。受賞者の皆さんと市長、議長の集合写真が掲載されています。私立施設の役割や配置などを見直しました。私立幼稚園、保育所、認定こども園の再編成方針。問い合わせ、幼稚園、保育課、電話 597-6726。幼児教育・保育を取り巻く現状と課題。市全体で教育・保育の質向上、休日保育や病児保育などの対応が必要。私立施設が老朽化、施設が狭くスペースの不足で多様なニーズに対応できない。幼稚園児数が減少し、子どもたちの育ちに必要な集団が作れない。現在は女性就業率向上により保育ニーズが高いが、中長期的には幼児教育・保育の利用は減少。再編成の基本的な考え方。私立幼稚園・保育所・認定こども園の役割。私立を含め 市全体の保育の質を高める拠点。拠点として、休日保育や病児保育などを提供。全体再編方針、令和12年度の目指す姿。市内を東西南北の4区域に分け、区域ごとに拠点施設を設置。老朽施設は統廃合し、再編整備するか民間施設へ機能移行。子どもたちの育ちに必要な集団を確保するため、私立幼稚園9園を統廃合。私立施設の再編方針、夏季以外の施設は当面運営を継続します。拠点、東福島中央認定こども園、運営継続。西森合幼稚園、整備予定。新森合認定こども園、令和8年4月開園。南松川幼稚園、整備予定。新南部認定こども園、時期場所未定。北笹谷保育所、笹谷幼稚園、余留保育所、平野保育所、統合再整備。新北部認定こども園、時期場所未定。民間へ機能移行。東浜保育所、渡里保育所、渡里幼稚園、杉の目保育所、杉の目幼稚園。私立、私立、私立認定こども園を整備し、機能を移す方向で検討。時期未定。閉園。岡山幼稚園、庭塚幼稚園、桜幼稚園。令和6年度末に休園。令和7年度末に閉園。飯坂幼稚園、令和8年度末に閉園する方向で検討。具体的な計画策定にあたっては、事前に施設を通じて保護者に周知するなど、十分に配慮します。また、民間への機能移行の方法などは、保護者など施設に関わる皆さんの思いを尊重し、検討します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 電子図書館が利用しやすくなりました。図書貸出券発行のオンライン申請スタート。窓口でのみ受付をしていた図書貸出券発行の申請をオンラインから行えるようになりました。これにより窓口へ行くことなく電子図書館を利用できるようになります。問い合わせ、私立図書館、電話 531-6551。 電子図書館の便利な3つのポイント。 1. いつでもどこでも24時間利用可能。 2. 来館不要、期限が来たら自動返却。 3. 見やすい、スマートフォン、タブレットなどで読みやすい文字サイズで表示。図書貸出券の発行から電子図書館利用までの手順。ステップ1。マイナポータルから図書貸出券の発行申請。申請に必要なもの、マイナンバーカード。オンライン申請案内の QR コードが掲載されています。ステップ2。図書館での審査完了の連絡後、図書貸出券の郵送料金244円自己負担をキャッシュレスで支払い、利用可能な決済サービス、PayPay、D 払い、auPay、クレジットカード。ステップ3。図書館が支払いを確認後、申請者宛に図書貸出券を郵送。インターネットサービス利用に必要なパスワードも同封。ステップ4。図書貸出券が届いたら、市ホームページからインターネットサービス利用登録をして準備完了。 書籍の予約延長や電子図書館の利用ができます。インターネットサービス案内の QR コードが掲載されています。インターネットサービスとは、サービス内容、パソコン、スマートフォンから図書の検索、予約、取り寄せ、貸し出し延長、電子図書館の利用、利用方法、図書貸し出し券番号とパスワードで市ホームページからログイン、電子図書館の利用案内、料金無料、対象、本市に在住、在勤、在学の方、貸し出し冊数、期間、2点まで14日間、予約上限冊数、2点、取り置き期間3日間、延長、期間、14日間、1回のみ、次の予約が入っていないものに限る、蔵書数約1万2000冊、電子図書館ホームページの QR コードが掲載されています。シニア ICT サポーター育成講座参加者募集、無料。デジタル活用に不慣れな高齢者が困った時に近くで相談できるシニア ICT サポーターを育成する講座を開催します。サポーターに必要なスキルを身につけて地域で活躍してみませんか？問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。対象者、次のすべてに当てはまる市内在住の方。1、おおむね65歳以上で日常的にスマートフォンを使っている。2、スマートフォンの基本操作や LINE の活用ができる。3、スマートフォンの使い方を教えることに興味がある。4、講座に3日間出席できる。時、第1回、7月1日、4日、9日。第2回、7月3日、5日、11日。午後1時30分から3時30分。ところ、市民会館、503号室。定員、各回15人。講座内容。1、基礎知識。セキュリティ設定、キャッシュレス決済の利用、QR コードの読み取りなどの習得。2、相談サポートのポイント、接遇、専門用語の言い換え方、説明する際のテクニックなど。3、ロールプレイングによる相談サポートの実践。その他、シニア ICT サポーターに登録後、各地区で自主的にスマートフォンの操作などを学ぶクラブの立ち上げへの協力や、市が実施する高齢者向けスマホ講座のサポーターとしてご協力いただきます。申し込み方法、各回初日の3日前までにオンライン予約で、オンライン予約の QR コードが掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。QR コードが掲載されています。新婚世帯へ住居費、引っ越し費用を支援します。新婚さんの新生活を応援するため、新婚世帯の住居費と引っ越し費用を支援します。ぜひご活用ください。問い合わせ、定住交流課、電話 572-5451。対象、令和3年5月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、次のすべてに当てはまる夫婦。1、婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下。2、夫婦が福島市に住民登録しており、住民票の住所が申請する住宅の所在地となっている。3、令和5年の夫婦の所得合計が500万円未満、奨学金返済中の場合はその額を控除。スタートアップ支援の一部、 賃貸住宅初期費用プラス引っ越し費用、引っ越し費用のみは所得制限なし。4. 市税の滞納がない。申請期間6月20日から令和7年3月19日先着順。予算額に到達した時点で終了。締め切り後に婚姻される方などはご相談ください。申請方法、オンライン申請か市ホームページや定住交流課で取得できる申請書に必要書類を添え、メールか郵送または定住交流課へ持参。メール teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp。 補助内容、対象、令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払った費用。スタートアップ支援と家賃支援の補助内容が表で示されています。内容、補助額、婚姻日、期間の順に読みます。スタートアップ支援。内容、賃貸住宅初期費用、敷金、礼金、仲介手数料、プラス引っ越し費用、補助額15万円まで、婚姻日、令和3年5月1日から令和5年12月31日、支援なし。令和6年1月1日から令和7年3月31日、支援あり、期間、記載なし。住宅取得費またはリフォーム費用30万円まで、婚姻日、令和3年5月1日から令和5年12月31日、支援あり、令和6年1月1日から令和7年3月31日、支援あり、期間、婚姻日から最大36ヶ月。引っ越し費用のみ15万円まで、婚姻日、令和3年5月1日から令和5年12月31日、支援なし、令和6年1月1日から令和7年3月31日、支援あり、期間、記載なし。家賃支援、家賃、月額2万円まで、婚姻日、令和6年度初めて申請する方、令和5年度に本補助金の交付を受けた方、令和4年5月1日から令和7年3月31日、期間、婚姻日から最大24ヶ月、令和3年度4年度に本補助金の交付を受けた方、令和3年5月1日から令和5年3月31日、期間、婚姻日から最大36ヶ月。表終わり。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。QR コードが掲載されています。東北絆祭り2024。東日本大震災の犠牲者の鎮魂と被災からの復興を願う東北六根祭の後継として、2017年に始まった東北絆祭り。以降、東北の県と6市の持ち回りで開催を続け、今年は仙台市で開催します。本市からは福島わらじ祭りが参加し、復興へ進む元気な福島をアピールします。問い合わせ、観光交流推進室、電話 572-5718。時、6月8日土曜午前10時から午後8時、6月9日日曜午前10時から午後5時、パレード6月9日日曜午後1時30分から4時、ところ宮城県仙台市、イベント会場西公園、青葉山公園など、パレード常禅寺通り、万水通り交差点から東二番町通り、青葉通り交差点手前。内容、東北六祭りのパレード、ステージイベント、東北地方の観光、飲食、物産 PR ブースなど、担いだ大わらじを傾けている様子を捉えた写真と、詳しくはこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。 古関裕而作曲コンクール本選会を開催します。全国から69曲の応募があった中で、譜面審査を通過した8曲を、飯森典親さんの指揮とシエナ・ウィンド・オーケストラの演奏でお届けします。古関裕而作品の特別演奏もありますので、ぜひお越しください。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。時、6月30日日曜、午後2時から5時ごろ。会場午後1時15分。ところ、福神夢の音楽堂大ホール。内容、第一次審査選考会、譜面審査を通過した8曲の演奏審査と、古関メロディーなどの特別演奏。出演、指揮飯森典親さん。演奏、シエナ・ウィンド・オーケストラ。審査委員、委員長、池部慎一郎さん。委員、天野正道さん、伊藤康秀さん、長尾淳さん、渡辺俊幸さん。入場料、一般2000円、学生1000円、全席自由。購入方法、音楽堂窓口のほか、各種プレイガイドで販売。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。手続きや窓口、検診滞在の時間を短縮。子育て世帯をアプリでサポート。市子育てアプリ、笑顔では、妊娠初期から子育て期まで、対象者に応じたタイムリーな情報を配信しています。アプリ機能の拡充により、書かない、待たない手続きができるようになります。予防接種のスケジュール管理や成長記録もできるので、ダウンロードしてご活用ください。問い合わせ、子ども家庭課、電話 525-7671。登録はこちら、QR コードが掲載されています。アプリから利用できるサービス。1歳6ヶ月時、3歳児検診の予約、入。予約制になり、会場での滞在時間が少なくなります。妊娠届、入。7月1日月曜から。書面に記入していた妊娠届出書がアプリ上で提出できるようになります。母子手帳交付と面談の予約、入。7月1日月曜から。予約制になり、窓口での待ち時間がなくなります。マタニティアンケート、入。12月1日日曜から。妊娠8ヶ月の方にアプリで通知され、回答が可能に、出産・育児に向けてより良い支援につなげます。その他の機能、妊産婦と子どもの健康データ、予防接種のスケジュール管理や育児日記、子育て情報の配信など、アプリ、母子網を、市子育てアプリ、笑顔として運用のキャプションのもと、母子網の画面の写真が掲載されています。福島型個性を伸ばす教育参加者募集。ロボットをテーマに市内企業などを講師に迎え、全4回の体験型講座を行います。問い合わせ、教育総務課、電話 525-3781。地域連携教室、福島っ子アカデミー、夢、希望、未来。時、6月16日日曜、午前10時30分から正午。ところ、会おうぜ、マックス福島4階。テーマ、点検作業の新時代、ドローンによる点検で見える未来。講師、株式会社福島産技協。対象、市内の小学4年生から6年生。定員30人。料金無料。募集締め切り6月7日金曜。7月7日日曜午前10時30分から正午。ところ、会おうぜ、マックス福島4階。テーマ、プログラミングで二足歩行ロボットを動かしてみよう。講師、株式会社リビングロボット、朝日電子株式会社。対象、市内の小学4年生から6年生。 定員30人、料金無料。募集締め切り6月28日金曜。7月20日土曜、午前10時30分から正午。ところ、株式会社菊池製作所、大座荘研究所、大座荘あざ柳町 1-1。テーマ、私たちの暮らしを支える福島のサービスロボット。講師、株式会社菊池製作所。対象、市内の小学4年生から6年生。定員30人。料金無料。募集締め切り7月12日金曜。7月26日金曜、午前8時30分から午後5時。ところ、1、福島ロボットテストフィールド、南相馬市。2、アスビト福島、南相馬市。テーマ、福島ロボットテストフィールドを見学しよう。概要、市のマイクロバスを利用します。集合、解散場所、市役所。対象、市内の小学4年生から6年生。定員20人。料金200円。昼食代は別途実費負担。募集締め切り、7月12日金曜。応募多数の場合は抽選。未来への夢を膨らませる貴重な体験をしてみませんか？申し込みフォームなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。8月11日祝日、古関裕二記念音楽祭2024開催。福島市が生んだ昭和を代表する作曲家、古関裕二さん。その功績を長く後世に伝え、古関メロディーを継承していくため、同市の生誕日に記念音楽祭を開催します。オペラ歌手の樋口達也さんや福島市民オーケストラが出演します。ぜひご来場ください。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。時、8月11日祝日午後2時から、会場午後1時30分。ところ、福神夢の音楽堂大ホール。出演、第1部、アルカンシエル、松川小学校合唱部、福島東高等学校合唱部吹奏楽部。第2部、オペラ歌手樋口達也さん、福島市民オーケストラ。入場料1000円、全席指定。購入方法、6月1日土曜から、音楽堂窓口のほか、各種プレイガイドで販売。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。写真が2枚掲載されています。写真1、樋口達也さんの顔写真です。コピーライト、T 平立。写真2、福島市民オーケストラの写真です。コピーライト、スタッフテス。写真終わり。福島町中イベントカレンダー。ホームページで情報公開中。アドレス、https://fukushima-event.com。問い合わせ、福島商工会議所、電話 536-5511。QR コードが掲載されています。